はようございます。先週金曜日のことを知らない人は誰もないだろうと思います。ロサンゼルスドジャースの大谷翔平選手が50本塁打50盗塁を達成したと、誰も成し得なかったことを成し遂げたっていうニュースが、まあ、世界中に広められたということだったと思います。そしてすでに金曜日成し遂げた記録をさらに前進させて、今は52-52ですかね、はい、今日も期待がかかっていると思いますけれども、どこまで活躍するんだろうかと、まあ、多くの人が注目をしているんじゃないかなと、そんなふうに思います。僕も金曜日仕事しながら、おおってこのニュースを見てですね、仕事の手をちょっと止めて見入ってたと思います。はい、上手にサボって見ていました。はい、こんな人が出てくると、まあ、どういうんでしょうか、こんなスポーツ選手がクリスチャンだったらまたちょっと世界が変わるのかなって思ったりするところがあります。きっと多くの人が福音に耳を傾けるんじゃないだろうかって、そんなふうに思うこともあるんですけれども、僕が中学生になってから1972年札幌で冬季オリンピックが開催されました。日本のジャンプ陣がノーマルヒルで金銀銅をマークしたという、そういう、まあ、快挙があったわけですけれども、その同じ大会で、アメリカのスケーターですね、ジャネット・リンっていう人が、金メダルを期待されて滑って、まあ、日本でも評判になっていた人だったと思いますが、今はトリプルアクセルというふうに3回転半のジャンプをすることが当たり前になってきているところですけれども、当時は女子でもダブルアクセル2回転半を飛ぶのは大変だという時代に、この2回転半飛んで話題になった人だったと思います。スピンをするときに尻餅をついて、結果が、まあ、結果はそれでもフリー演技では最高得点を取ったりしてよかったんですけれども、コンパルソリーですかね、規定競技みたいな、それが成績良くなくて銅メダルに終わったっていう話で、まあ、古い話ですけれども、そんなことがありました。その人が熱心なクリスチャンだっていう話を聞いたことあるでしょうか。銀盤の妖精だとか言われて話題になっていた、そういうこう輝かしい時にクリスチャンだということが評判で、日本では当時やっぱりそのことがある程度こう広められていたと思います。1970の年代、その名古屋でですね、僕がいた名古屋で集会が行われた時に証し者として来てくれました。当然多くの人が押し寄せてきて話に耳を傾けてくれたと思うんですけれども、名古屋市民会館大ホール、まあ、2000人以上入るホールだったと思いますけれども、いっぱいになっていたということを覚えています。当時教会に来ていた人たちの中に大竹さんもいたんだと思いますけれども、はい、大竹神学生 献身して、梅木さんと同世代で学んで、神学部で学んだ方ですけれども、そういう方が一緒にこの話を聞きに行ったということを覚えています。で、いわゆる大衆伝道ということが行われて、クリスチャンになる決心をした人が、教会につながった人が多かったと思います。当時の名古屋で一つ結果みたいなことがあったかなと思いますし、同様な集いが後々また行われることになるんですね。僕は、シャロームコーポレーションというところで仕事をしました。学校を卒業してですね、で入社して最初の仕事が、コロンビアの専属歌手として活動していたコビホーさんのコンサートの技術スタッフとしての仕事でした。何をしたかというと、音響操作ですね、はい、カラオケを送り出して、コビホーさんに歌ってもらうという、そういう仕事でした。およそ2年から3年そういう仕事をしましたけれども、就職をして初仕事が小陽さんとの仕事でした。静岡県の浜松市から天竜川上流の片田舎のホールでコンサートするんですね。めったにないことなので、まあ、その町のいろんな人がそこに集まってきたと思います。どんなお話をしたのかというと、まあ、歌は古美宝という中国名ですから、お分かりのようにチャイニーズメロディーを歌うコロンビアの専属歌手です。僕の親と同世代ですので、生きていれば95歳ですかね、もうちょっと上か、はい、そういう人でした。で、永来さん、シナの夜、蘇州夜曲、知らない人は知らない知っている人は知っているという、そういう曲を歌って、そして自分はイエス様を信じて生まれ変わりましたっていうお話をするんですね。そういうことをきっかけに、いろんな人が、まあ、教会のお誘いを受けて教会に集うようになるということが起こっていきます。で、実はその活動をする前はの活動する前の主戦場っていうのがクラブやキャバレーでした。僕が高校を卒業して東京に出た頃に、水野源蔵さんの詩集がちょうど出て、そしてレコードも発売されて、一つそのブームに乗っていくという、そういう頃だったんですけれども、その中に小美穂さんの名前も入っているんですけれども、しかしながらその時はまだクラブやキャバレーで歌うということをしていて、だけどそのことがだんだん苦しくなるんですね。それで教会のために歌うっていうふうに、まあ、決意を決めて、もう大半は教会の声がかかっていったところで動いていくという、そういう活動をしていたんですね。福岡では有田教会の森さんっていう人が小美穂さんのお世話をしていました。森さんによっていろんな教会で奉仕をしていたと思います。僕はちょうどその頃は、シャロームコーポレーションで中部地方から北側を大体主に担当して一緒に回るということをしていました。全国各地、津々浦 浦和までですね、去年ここに岸先生をお迎えになったと思いますけれども、岸先生が来てくださったように教会のお声がかかったら行きますという感じで、はい、向かっていきました。40数年前のことでしたけれども、先ほどの斉藤さんのお話と近いところがありますけども、イエス・キリストに自分が出会ったからあなた方も出会ってくださいって、心を開いて出会ってくださいっていうお話をしたんですね。そして本当に出会うべき人たちは出会ってクリスチャンになっていったわけです。いつもこういうことで思うことがあります。重要なのは媚び方ではなく教会の普段の働きです。ジェネット・リンがいくら話をしても同じ信仰、同じ祈り、同じ思いに立つ人たちがなければなかなか実現しないんです。いいお話を聞いてそうだなって思っても、それが周りでそうだって思える人がないとなかなかそこでは実っていかないところがあります。イエス様に出会って本当にあふれるような思いがあるのに広げられないっていうのは、辛い思いがそこには働いてきますよね。そうしたことが実は教会の大事な受け皿によって変わっていくわけですよね。イエス様に出会ったその喜びやその豊かさ、それが教会にあるので、それを分かち合う場所が出てくる。身近には教会でも身近に話ができるのは教会学校であったり各界の働きであったりですよね。みんなに自分の身に起こっていることを、神様が自分にしてくださっていることを分かち合っていくことができる、そういうところがあります。教会学校協調月間ですから、もちろんそうしたことを意識して本当に広げていくつもり、思いを持って本当にその働きかけをしていくということは大事なことだなと思います。読んでいただいた箇所で土の器という言葉が出されています。土の器、三浦綾子さんの小説をふっと思い出す人は多いだろうなと思います。しかしこの土の器という言葉の意味を、謙遜する、まあ、金の器、銀の器というのがあると思いますけども、よく用いられる器に対して土の器、いやそんなもったいない話、そういう素晴らしいものではないですよ自分は、みたいな、そんな位置づけで土の器という言葉を使う人があると思いますけれども、パウロはそんな意味でこの土の器をここで使っているわけではないということですね。土はパウロが言いたいのは、つまりですね、土というのはその意味は土でアダマ、ヘブライ語ですね、アダマという言葉です。土、アダマの塵で人、アダムを形作り、花に命の息を吹き入れられたという、そういうことですね。その人の、人を形作って 人の花に命の息を吹き入れられた。命の息、霊はあのヘブライ語でルアハって言いますよね。ギリシャ語はプネウマって言いますけど、この命の息、人間に吹き入れられた言葉はネフェシュっていうふうな言葉が使われて、息をここで吹き入れられる。死ぬ時は息を引き取るっていうじゃないですか。それをこう引き取る、ネフェシュっていう言葉で使われているそうです。ネフェシュ、見えないものを指して、人の見えない部分を指してネフェシュということをこう言われていたりするそうなんですが、命の息を吹き入れられた神様によってということですね。あなたはこうして生きるものとなった、神様によってそのようになったということですね。土の器の土の意味、器はご存知のように匠によって土が加工されて、その目的に沿った器を作り上げていく、その匠こそが神だっていう意味で語られる、そういうことですね。神に目的があるんですよって、そういう意味ですよね。土の器は神によって作られた。それは一人一人に置き換えられている。小美穂さんは1974年にバプテスマを受けになったんですね。生まれ変わってから、クリスチャンになってからちょっと時が経って、そういう福音歌手と言われる、そういう活動を始めるんですけれども、苦労されることも多々ありましたし、僕とあの車に乗って2人で出かけるんですね。そういうことですけど、運転するのは僕、もっぱら僕なんですね。だけど、まあ、21、22のそういう自分で若くて疲れがすぐ出る運転すると眠くなるという、そういうところがあったんですけども、だから危険極まりない、そういう運転をしたことがあったと思います。国道17号線を前橋の方にこう行くときに、ちょっと時間遅れてたのかもしれないんですけど、思い切ってスピード上げていったら、遠くに見えるトレーラーがその17号線を U ターンしようとしてたんですね。まあぶつかりそうになって慌ててブレーキを踏んだことを覚えてますけども、小美穂さんはそのこと、その出来事を自分の本に書いてるんですね。こんな原田博士とこういう活動をしてからこんな目にもあったんだみたいなことを訴える、公になってしまっている話がありますけれども、そういうことがあっていろんな目に彼女は合わせてしまったんですけども、まあ、でも無事に活動をずっと続けることができたと思いますが、現実を、そうした現実の中で働く、それがまさにこう土の器という意味の中にあるかなっていうふうに思います。その宝、豊かさ、それは十字架に殺され三日目に復活したイエス・キリストを知ることの豊かさ、イエス・キリストを知ることの豊かさ、それを宝として器に収めている。一人一人はもう納めているんです。皆納めているんです。宝をどんなふうに思ってます？宝を、ちょっと原稿にないんですけど、宝を握りしめてこう、こうすると見えない、 だけど宝を広げると見えますよね、楽しめますよね。握って自分だけのものとして楽しむのか、多くの人と分かち合って楽しむのか、それぞれかもしれませんけれども、これ別の話ですよね。でもパウロはここでも似たようなことを言ってるかもしれません。溢れ出てくるっていうことを言ってますから。パウロは言います、その豊かさというのは四方から苦しめられても行き詰まらず、途方に暮れても失望せず、虐げられても見捨てられず、打倒されても滅ぼされない。私たちはいつもイエスの死を体にまとっています。死ぬものですよって言ってるんですね。自分はもう死ぬものです、死んでもいいものです、全くそういうものです。そして自分自身を通してイエスの命が現れる、必ずそういうことになるって言うんですね。自分自身がその宝を持っていただいていることを全うするからそうなるんですよね。自分らしくそうする、そうなる。こんな経験もありますね。南名古屋教会で開拓し始めて、最初教会学校を開くと地元の子どもたちがいっぱい来るようになりました。本当に近所の子どもたちが来ました。クリスマスは賑やかでした。そういう中で第1号のバプテスマが与えられ、先週お話した第2号、KN さんのバプテスマも与えられって言ったんですけれども、地元のお祭りがあって、町内会は玉串料を町費から納めることになる、あるいは個人としてもその玉串を捧げる人たちがいて、それを集めに、役員さんは回ってくるんですね。で、父はそんなことしません、出しもしません、明確に断った途端に子供が来なくなったということがありました。えって気づいたら牧師家の子供と、先週話した確か今井先生のと今井健一先生とその弟お母さんぐらいしか残ってなかったかなって思うんですね。でも行き詰まらず、教会を必要としている人たちはいたんですよね。見事にそうしたことが実っていくんですね。出会うべき時に出会う、パウロが言う通りだなって思います。金の器や銀の器、世の中における良いものと比較して土の器に過ぎないという謙遜を示す言葉、パウロはそんなことではなくて、その土の器に神の宝が収められているんですよ、土の器ですから壊れてしまいそうな、簡単に壊れてしまいそうな、そういうものかもしれませんが、しかしひびが入っても、むしろ宝は漏れて見えてくる。光という言葉もありましたよね。光は輝いていくものだから、ひびが入るとかえって それは光が漏れ出る、そういうものかもしれません。人の痛みや悲しみや苦しみを神様はご存知ですから、むしろそれを補って、あまりあるもの、そうしたものを神様は必要としてお持ちになる。神様がお与えくださったものは何にも変えることがない、できない素晴らしいもの、神様の恵みを喜び感謝しつつ、また共に歩んでいければと思います。お祈りいたします。神様、お導きを感謝いたします。パウロが示したことについて、もっともっと深く一緒に考えるときも必要かとも思いますけれども、神様、あなたの聖霊で一人一人を捉えて、その思いを深くお一人お一人にお与えくださいますようにお願いいたします。またあなたが与えてくださった宝は、それぞれの口に証しの言葉として備えられていることと思います。どうぞあなたの御名によって、多くの人に愛と証しを表すことができるようにお導きください。一人一人の祈りと願いに合わせて、イエス・キリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。